猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第384回始まります。はい、今週はですね、相変わらず猫好きさんとタイミング合わず私の一人収録になっています。とあとですね、ちょっと週末バタバタで3連休なかなか時間が取れなくて、3連休明けに慌てて収録して、これから編集配信ということなので、本当はね、月曜日に配信しなきゃいけないんですけど、多分水曜か木曜日ぐらいに、出てしまいます。最近ね、なかなか月曜は朝一で出せなくて、申し訳ないんですけれども、ご了承ください。はい。で、今日は、寒いですね、横浜。雨が、小雨降ってまして、昨日、一昨日ぐらいまでは暖かかったんですけどね、もう小春日和で、下手したら半袖でもいいぐらいな、極端にね、薄着というか半袖でもいいぐらいな感じ、昼はだったんですが、いや、昨日ぐらいからめっちゃくちゃ寒くなりましたね。北風が吹き出してから。はい。そんな感じで、何とか体調を崩さないように健康維持には努めてはいるんですが、そういう意味ではね、いつもは、季節の変わり目、こういうふうに気温が上がったり下がったりする季節の変わり目で必ず風邪をひいて、喉をやられていたんですけどね、もう咳ごほで。今年はマスクに手洗いのせいかですね、コロナ対策で。全く風邪今のところひいてないですね。いや、自分でもびっくりですけど。本当にね、去年、一昨年ぐらいまではもう、マスクが嫌いで嫌いで、たまらなかったんですけれども、今年になって、本当に、もう嫌が多いでもマスクしなきゃいけなくなったことで、とにかく、一日中外出の時にはマスクをしている。あと、会社に行っている間は、一日中やっぱりマスクしてると。結構ね、会社の方では今、こういうコロナの対策ということで、白い、段ボール紙というか、透明なプラスチック板ではなくて、白い段ボール紙をですね、パーティションのような形で、60センチぐらいかな、高さ60センチぐらいで区切るみたいな、この字型に区切るような感じで、互い違いに置いて、なんちゃってパーティションを作って、まあそれでコロナ対策をしているわけなんですけれども、まあとにかく、今年は風邪ひきませんね。やっぱり、マスクと手洗いのおかげなんでしょうかね。まあ、いいのか悪いのか、よくわからないんですが、もう嫌おな、マスク嫌いだったのか、もう嫌おなしにやらざるを得ないんで、もう いやいや最初の頃はやってたんですけど、もう今すっかり慣れちゃいましたね。逆に、やっぱりマスクしないで外出っていうのはもう、考えられないというかね、こういう時期ですから、もう下手にマスクせずに外出したら、被告見扱いにされるぐらいのね、状況なので、まあそこについてはもう慣れたこともあり、あまり抵抗はないんですけれどもね。まあ、そんな感じで日々過ごしております。はい。はい、ということで、じゃあ本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
CM とか恥ずかしくないですかね。一応言うときましょうかね。京都からポッドキャストを配信しております。1103と書きまして、人さんと言います。こんにちは。ウィークで大体配信しております。カレンダーの赤い日とボンクレ正月ゴールデンウィークぐらいは、ちょっとお休みしたりしておりますけれども、自分の身の回りで起こったこととか、アップル系で自分の感じたこととか、なんだかんだそんなことを話しておりますので、またお時間よろしければ、お聞きください。
なんかね、ちょっと確かにもう半分大玉くらい行こうかなって思いつつ、なかなか踏ん切りがつけられなくて、で猫好きさん確か前に枕があって話もされてたんで、
うんうんうん、
ね、そのセミオーダーの話をちらっとされてたんで、ちょっと今日その後どうなったのかなっていうのをちょっと聞いてみようと思って、
うんうんうん、ね、
本編のネタにしてみたんですが、
いいですよ。
いいですか。
なんか旦那は逆になんかすっごい高い、
はい、
なんていうの、あの高さの高い枕がいいって言って、
はい、
普通のなんか抱き枕ニトリさんとかで売ってるじゃないですか。
はいはいはい、売ってますね。
それをなんかそれにのカバーをすごく、
はい、
あのきつく詰めて、
はい、
ミシンでなんかきつく詰めてその枕に入れるときにぎゅうぎゅうになって高さを出すみたいな感じで調整して、
はい、
なんかそれがいいって言ってずっとそれやってたんですよ。なんか初めは良かったみたいなんですけど、はい、ここ数年なんかここ1年ぐらいなんか枕が高すぎて首が痛いって話になってきて、いやでしょうねと思って。
でしょうね、確かに。
そうそう、
そりゃそうだよねって思うよね。
そうそうそうそう、なんか江戸時代みたいな、うん、なんてあの木の枕あるじゃないですか。
ありますよね、うんうん、
あのすんごい高いやつ、はいはい、あれで寝てるようなもんだから、ね、そりゃ首も痛くなるでしょうよと思って、はいはいはい、でもう首痛い首痛いって言うから、うん、じゃあそれとりあえずそのカバーを抜いたらふにゃふにゃになって小さくなるから、うん、とりあえず抜いたらって言って、うん、そしたら今度低すぎるってなって、うんうん、まあ、高さがもう3倍とかじゃなく5倍ぐらい違うからいやもうでしょ、それも低すぎるってでしょうねって思って、うんうんうん、でどうするどうするって話をしてたら、はい、なんか私何年か前にあの Gクッションっていう、
はい、
なんか蜂の巣みたいな形のシリコン状のものがくっついた形の、
はい、
この上に卵を乗っけてももう卵が潰れないっていうクッションがあるの分かります、
はい、はいはいはいはい、
それの、はい、下敷き、あの 靴の下に入れる下敷き、
はい、
バージョンを使ってて、
はい、
足がめちゃくちゃ楽なんですよそれが、
はいはい、
で聞いてるからそれの枕があるらしいから、
はい、
その枕にしたらっていうのを旦那に勧めて、
はい、
あじゃあジークッションの枕買うわって言って、うんうん、旦那それ最近ここほんと 2,3 ヶ月ぐらいかな買ったんですよ、
はいはいはい、
それなんかいいみたいですよ。
いわゆる低反発、
いや低反発じゃなくて本当に普通のなんかシリコンが、
はい、
なんか縦状になってる、本当蜂の巣状にの形になってるやつ、
はいはい、あじゃあちょっとあの低反発っていうよりちょっと固めのスポンジみたいな感じ。
そうですね、いや、うん、
シリコン
ですなんか G クッションとかで出てこないかな。
G クッション、
うん、はい、英語の G、
はいはい、
普通にカタカナでクッション、
はい、はいはいはいはい、 G クッション、
あ、G0 クッション、
G0 クッション、はい、
G0 クッション、
はい、それ高めの、それで高い枕があるんですか。
じゃなくて、
あ、それ、それ G0 クッションっていう商品が、
はい、
あのその、うん、足、うんと、お尻の下に引くマス、マス、うんと、座布団みたいな感じなんですけど、はい、それの枕バージョンがあるんですよね。
ああ、そういうこと？はいはい
はい。はい、G0 クッションの枕。はい、G0 枕になるのかな、はい、それが、あの、今、旦那には大ヒットして。
大ヒット中。
はあ、はい。
G0 クッションって Amazon とかでも売ってますね。
あ、売ってますよね、きっと。
はい、あ、ゲルっていうか、シリコンゲルなんだ。
そうなんですよ、シリコンなんです。なるほど。だから低反発的なそのゆっくり沈むとかいうものではなく、はいはい、なんだけど、
なるほど、
なんかすごい頭にフィットするんですよね。シリコンだから柔らかいから、
はいはいはい、なるほどね、
まあ、柔らかすぎみたいな、うんう
ん、え、それの枕バージョンがあるってことですか、これ。
はい、
なんかこれクッションだからなんか平べったいような感じのあれですけど、
そうですね、うん、G0 枕っていう商品が売ってて、はい、G0 枕ネオかな。
ネオ、あ、
うん、これを今
使
ってますね。 なんか本当にあんまり、ま、なんだろう、柔すぎないんだけど、うんうん、でもなんか浮いてる感があるというか、頭がふわっと包んでくれる的な、はいはい、
ちょっと
感じがして、
なるほど、低反発とはちょっと違うんですね。
そうですね、ちょっと違いますね、
うん、低反発枕とまた違って、
うん、
どっちがいいんだろう、これ、うんうんうん、ここはどっちがいいのかな。なんかこれ良さげ、これも確かに良さげですけど、
うんうんうん、いやー、その
でも結構
どうでしょうね、値段的な、
うん、
うん、値段的なことで言ったらこっち側の方が半額ぐらいな、お値段。
大体7、8000円ぐらいですもんね、ツアーで。
そうですね、うん。
ただこれやっぱ高いですよね。あの、このなんか写真とか見ると。
おーおー、うん、
あの、
高いとは。
高いっていうか、
首の高さが。
首の高さが高く、枕自体がやっぱ結構高いじゃないですか。
あ、いや、これ高く見えるけど、うん、
あ、沈むのか。
そんな高くないです、はい。
あ、結局頭乗せると沈むんだ。
そうですね、で、うん、これはなんかこの高くしてあるのはなんか首を、
うん、
寝返り打った時の首をなんか首までをちゃんと支える的な感じで高くなってるだけで、はいはいはい、高く見えるけど高くないですよ、はい、全然。うん、
なるほど、寝返りが打ちやすいって書いてありますね。
うん、寝返りがすごい打ちやすい。
ハニカム構造で通気性がいいって書いて、なんかパッと見あのゲルだと蒸れるかなと思うんだけど、やっぱり通気性がいいって書いてありますね。あの蜂の巣状のあれが入ってるから、
うん、うんうんうん、
なるほど、うん、うわー、悩むな、どうなんだろう。昔ね、こういうタイプの枕で低反発も一時期使っててやっぱ合わなくて、
あー、そっか、
うん、やっぱり、あ、迷うな、でもやっぱりオーダー
ですかね。うーん、いや、これからね、お仕事ね、なくなって少し、ね、ゆっくり寝れる時間が、ね、1時間2時間でも増えたら、
そうなんです、
ね、1週間だったら7時間増えることになるから、ね、1日1時間だとして
熟睡できるとね、それがね、その時間熟睡できると全然違いますもんね。
そう、うん、かなり変わってくるから、うん、枕はこれからは重要だと思いますよ。
あの、ほんと最近ね、うん、あれなんですよ、寝づらくて夜中暴れ、うん、多分自分で暴れてるのはよくわかるというその枕が合わなくて、
いや、やっぱり、
うん、
うん、ね、なんか昔使ってたやつで、うん、昔がベストだとしても大体人間の体って変わってきたり、
はいはいはい、
で、まあ、筋肉が増えたり衰えたりとか、うん、結構自分ではそこまで気になってないところが変わってたりすることってあるじゃないですか。
ですよね。
うん、やっぱそれに合わせて枕を変えていかないと、睡眠がちゃんと取れないとストレスにもなるでしょうし。
そうなんだよな。で、いやこの、うん、G0 枕って良さげだけど、
うんうんうん、
やっぱりオーダーかな。
そうですね、オーダーかな。うん、私もでも一番オーダーがおすすめです。
ですよね。わかりました。うん、ちょっと前向きにオーダー枕を検討してみます。はい、
そうですね。
やっぱりね、6、7時間寝るって考えると3分の1だもんね、1日のうちの。前、うんうんうん、昔から言われてるけど、
うん
ね、人生の3分の1が快適に寝れるかどうかっていうのはやっぱり、
うん、そうですね、
違いが大きいですよね。
うん、
わかりました。じゃあちょっとオーダーを前向きに検討してみたいな。
はい、してみてください。
はい、はい、ということで、今週の本編は枕の話でした。はい、
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。11月16日、あやほーアットプロリスナーカッコポッドキャストさんから、またちょっと名前が微妙に変わりましたね。はい。シャープを呼ばれ、シャープ猫のしっぽというハッシュタグ2つで、今日は恒例の親さんと飲み、いつも水餃子みたいなクレペを食べますが、今回は、プレスカギッツァというハンバーグにしました。ビールはいつものサラエブスコの室岡ビール。あったかい部屋で飲む冷たいビール美味しい。ということで、ツイッターに写真をいただきましたが、室岡ビール、サラエブスコ。これはもう恒例の室岡ビールですね。サラエボの。で、いつも、ね、水餃子だと思ってたら、水餃子みたいな料理だったんですね、やっぱりね。クレペという。で、今回は、ブレスカビッツァというハンバーグ。なんか発音が難しいですね。振り仮名は振っていただいてるんでね、かろうじて読めたんですけれども。ハンバーグ。うわー、これまたなんか、おしゃれというか美味しそうですね。うん。レストランで食べるようなハンバーグ。でもなんか、すごいまんまるでかいハンバーグだな、これ。これ一人一個なんですかね。はい。素晴らしい。で、あったかい部屋で飲む冷たいビール美味しいということで、これはまさにそうですよね。もう部屋をね、暖房効かせて、そこで冷たいビールカーッと飲むってのも最高のあれですもんね。最高の贅沢だと思います。はい。ありがとうございます。はい、そして、次は、よいしょ。ケンジさんからいただきました。今夜、シーメで気になってたキリンの麹レモンサワー、爽やかです。アルコール 7%、果汁 0.5%、いつものように黒キリ追加でということで、黒キリアドバンされたわけですね。追加されたわけですね。なるほど。いやいやいやいやいやいや。麹ですかこれ。麹レモンサワーを、発酵素材って書いてありますね。キリンの。これ CM で今やってるんですか。もうなんか、レモンサワー系はね、缶のレモンサワー系って全然興味がないというか、チェックをしてなかったんで、全く知らなかったんです。最近麹のレモンサワーなんてあるんですね。爽やかと書いてありますね。アルコール 7% ちょっと高めで。うん。いいんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、そして11月17日かまってちゃんから、これジミちゃんですね。今日の一杯ということで、ローソンオリジナルの発泡酒、冷やしすぎてシャーベットになっちゃった泣きということで、これはツイッターに写真をいただいたんですが、リンクが開かない。ちょっと待ってくださいね。ゴールドマスターというアルコール 6% のローソンプライベートブランドってことですかね。発泡酒。こういうのはあるんですね。はい。 うちは本当にあの近所にローソンあったんですけど、つい最近閉まっちゃったんで、ローソンがすぐ近所になくなっちゃったんで、なかなかローソン行く機会が減ってしまったんですが、はあ、ゴールドマスター、なるほど、発泡酒か、シャーベットになっちゃったと。まあたまにね、やっちゃいますよね、冷やしすぎてシャーベットになっちゃうっていうのは、まあこれ開けてしまったらしょうがないから飲むしかないですよね。はい、ありがとうございます。はい、そして11月22日、アイホアとプロポ、プロリスナー、カッコポッドキャストさんから、この後の飲み会用のお酒をチラリということで、お呼ばれのハッシュタグと猫の尻尾のハッシュタグでいただきましたが、ツイッターに写真をいただきましたが、チラリと、おぉ、おぉ、何本だ ?1、2、瓶が3本の缶が4本、おぉ、いい感じですね。相変わらず、アイホーさん、素晴らしいですね、飲み会で。で、これ、いっぺんに飲まれたんですかね。はい、ありがとうございます。まあね、チラリという、飲み会用でチラリということなんで、全部飲まれたというふうに思っておきます。はい、ありがとうございます。はい、そして11月24日、フリーダムチンパンジー佐藤さん、フリーチンの佐藤さんですね。飛騨高山のお土産をもらった、友達が焼いた備前焼きで、ということで、今週の一杯のハッシュタグと猫の尻尾のハッシュタグで、ツイッターに写真をいただきましたが、最高金賞、やんちゃ酒って書いてありますね。飛騨の日本酒ですかね。紙の、あれで、ね、全国、缶酒コンテスト2020の最高金賞と。ああ、缶で飲むと美味しいお酒っていうことなんですかね。にゃんちゃ酒っていう、飛騨のお酒ですね。あと、飛騨牛。それ、飛騨名酒。白眉。ん?って読むのかな、これ。白眉っていうんですね、これね。箱も一緒にありますけれど。はあ、飛騨牛ですか。しそうだなぁ。で、お友達がこれ、備前焼きでって、このチョコというか、これなんかめちゃくちゃ素晴らしいですね。なんか買うと何千円もしそうな感じの備前焼きですね。はい。素晴らしい。こういうのと美味しいんでしょうね、きっとね、日本酒はね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今週の一杯コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターからいただいた、メッセージを順番に紹介していきたいと思います。はい、11月11日アポロさんから、11月10日に拝聴した番組リストということで、たくさんのハッシュタグの中に猫の尻尾の382回を入れていただいてます。ありがとうございます。いやー、なんかね、たくさん聞かれてますね。はい、いや、これ素晴らしい。うん、ちょっとやっぱ知らないハッシュタグがだんだん増えてきたらダメだな、これ。もうなんかアポロさんのいつものね、番組リスト非常に参考になってますというか、これ、順次やっぱり増やしていかないとダメだな。はい、ありがとうございます。そして11月18日、アイホアとプロリスナー、過去ポッドキャストさんから、その2ということで、同じく聞かれた番組のリストの中に猫の尻尾入れていただいてます。ありがとうございます。はい、そして11月19日、イクラムさんから、383回枕話の前半、前回分聞いていただいて、出ます。ありがとうございます。はい、そして11月20日、アポロさんから11月19日に拝聴した番組リストということで、やはり、たくさんのハッシュタグの中から、猫の尻尾のサメが83回を聞いていただいてます。ありがとうございます。おーおーおー、これもやっぱり、たくさんハッシュタグが並んでて参考になるな。3分の1、半分ぐらいは聞いてるかな。ダメですね。全然ね。やっぱり最近聞けてないですね。 はい。そしてケンジさんから同じ日に383回拝聴。枕、私はテンピュー使ってます。材質が合えば、あとは高さ、フェイスタオルを三つ折りにして高さ調整、布一枚の違い、整形外科のドクターから教えていただきましたと。なるほど。布一枚の違いで調整するということなんですね。私も今そうしてますよ。座布団を引いたりとかで、マーク、普通使ってる枕の上で、ぺったんこになったね、座布団を少し引いて高さ調整したりとか、なかなかこの高さ調整が難しいんですよね。布一枚で調整か。ちょっと今度やってみようかな。これは、なるほど。微妙な高さ調整ということで、有効かもしれないですね。あと、テンピュール。昔ね、テンピュール一度使ったんですよ。で、なんか合わなくて。なぜ合わなかったんだろうな。なんでやめちゃったのかな。テンピュール枕一回買ったことあるんですけどね。これ本編の中でも話したのかな。なんかやっぱりね、しっくり来なかったですね。で、今は、プラスチックのビーズが入ってるやつで、ちょっとビーズの量を減らしたり増やしたりしながら、高さ調整プラス硬さ調整をしながら使ってるんですけどね。まあでもなんか本編の中では話しましたがしっくりこないですね。相変わらず枕はもう本当にセミオーダーするしかないかなと最近は半分諦め気味です。はいはい、ということで今週いただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。はい、毎週ね、いっぱいコーナーと、それからいただいたお便りコーナーということで、ツイッターに、ハッシュタグ、シャープ猫の尻尾と、あとはキャッツテールポッドキャスト公式のアカウント宛てにいただいたメッセージを、紹介させていただいてるんですけれども、もう本当にありがたいことに、途切れず、メッセージをいただいてまして、もうこれはもう本当、感謝感激、雨あられて、なんか古いですけど、はい。本当にね、これは嬉しいですね。はい。で、基本的にいただいたお便りは、まあ、ソラム IT ニュース、ね、姉妹番組というより、我々の親番組に当たるソラム IT ニュースと同じで、全読みをいただいたのは、その週いただいたものを、前回以降のものを全読みしてると。いうことなんで、まあ、途切れずいただいているんで、もう本当にね、これはありがたい感じですね。もう今週一個もありませんでしたっていう回が今のところまだなくて、まあ、そういう意味ではね、幸せな感じですね。もう本当に感謝しております。本当にね、聞きましたというハッシュタグだけでいいので、いただければ、もうそれだけでもね、読めますし、嬉しいですけどもね。はい。まあ、ぜひ、サイレントリスナーと言わず、聞いたよっていうのをあげていただければ、ツイートしていただければすごく嬉しいかなと思います。はい。と言いつつ、私も最近全然ツイートしてないので、そろそろ、拝聴しました。リストのツイート復活させようかなと思いつつ、なんかね、ここ最近バタバタで相変わらず、落ち着かない日々を過ごしているので、なかなか、思うよりツイートできてないのが歯がゆいんですけれども、まあまあそうは言ってもね、いられないので頑張ってなんとかやっていきたいかなというふうに思ってます。はい、それではいつもに行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッター、メールなどでお寄せいただければ幸いです。 この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。